ニューアートホールディングス IR セミナー in 大阪。この時間は2月25日に大阪で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ニューアートホールディングスはブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立し、アート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することで、ナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進するニューアートグループです。それではご紹介しましょう。証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いいたします。
ニューアートの吉森でございます。よろしくお願いします。ニューアートって何なのっていうふうにずっと言われてきてましてですね、ダイヤモンド白石というブライダルジュエリーの専門店を運営している会社の親会社になります。創業者の白石というのがですね、1967年に、銀座で画廊を開いて55年間、画廊を経営をしている人なんですね。でその人が約30年前、1994年に、まあ、バブルが弾けた後で画商もですねなかなか大変な時期があって、でまあ二つ目のなんか仕事をやろうっていうんでブライダルジュエリーの仕事を始めたというふうに聞いてます。それでですね、やっぱりバブル弾けた後にジュエリー業界というのは非常に苦境に立ったんですね。大手の大きな会社が倒産したりしましてですね、まあ白石はその時になんで倒産したんだろうということを考えて、まあ調べたところですね、基本的にはデッドストック在庫ですね。ジュエリー会社っていうのはファッションジュエリーに代表される会社っていうのはお店にですねいろんな種類の宝石並べてですね、装飾品並べて、で在庫いっぱい持ってるんですね。それのためにですね、売れなくなるといっぺんにこう在庫が顕在化し不良化してですね倒産してしまうと。でそれをですねどうやって避けられるかということで考え出したのが受注生産なんですね。お店にはサンプル、ダイヤモンドのサンプルとリングのデザインされたリングはいくつかあってですね、まあその中からカタログも含めて選んでいただいて発注をしてからですね、だいたい4週間から5週間で、お作りしてお渡しするということで、製品としてのデッドストックは起こらないビジネスモデルなんですね。
でもお客さんにしてみると私だけのものってイメージになるじゃないですか。
なりますね。気に入ったダイヤモンドと気に入ったデザインのリングで作りますから、まあ、多分唯一無二だと思われるんじゃないでしょうか。
しかも、手に入るまで数週間かかるっていう、はい、待ち望む気持ちも高まりますよね。
そうですね、まあ、おかげさまでですね、注文していただく方多いもんですから、なかなか生産もですね、落ち着かなくて、まあ、そんだけ伸びてるところもありますけれども、基本的にサンプルをもとにですね、同じようなリングをきちんとデザインして作りますので、多分お気に召された方はそれをずっと持っていらっしゃると。で、さっきおっしゃったように、はい、離婚しないっていうのはそういうところあるかもしれないですね。
あるかもしれないいやもう一つは、はい、この3年前からスタートしたコロナの時にもお店開けてたんですよね。
はい、今申し上げましたように、こう注文いただいてから1ヶ月ぐらいかかりますんで、2020年の4月にですね、100平米以上のお店閉めなさいっていう政府の通達出たんですね。で、まあ100平米以下にですねして基本的にお店を開けていたんですね。で、やっぱり1ヶ月経って受け取りに来られて、ああ開けててもらってよかったっていう方が多くてですね、まあその副次的なもんでですね、当然注文も入りますから、思ったほどですね、コロナの影響っていうのは少なかったんですね。
で、遠隔のところを拝見したいんですけども、はい、まあグループ経営ということで、まあ、国内外に発展してきた歴史って考えていいんですか。
基本的にはそうなんですけれども、なかなか海外っていうのは難しくてですね、 まずきちんと足元を固めるという意味で、94年に創業して、翌年にですね、イスラエルのテルアビブのダイヤモンド取引所の中にお店出したんですね。お店というか仕入れの店舗なんですけど、実は多分日本のですね、こうジュエリーの会社でイスラエルのテルアビブのですね、ダイヤモンド取引所の中に会社持ってるのうちだけなんですね。で、ここ何がいいかって言いますと、今世界の三大ダイヤモンド市場っていうのはベルギーのアントワープとイスラエルのテルアビブ、それからインドのムンバイなんですね。で、イスラエルっていうのはどっちかっていうとアフリカの方からいいダイヤが入りますんで、まあその中でバージンストーンって言われる、要するにどの鉱山でいつ取れてどういう経路でイスラエルまで来たかっていう、そういうですね、履歴のはっきりしたダイヤモンドを、まあ、仕入れてるわけです。ですから二次マーケットで買ったダイヤとかそんなものないわけで、ダイヤモンドジャーニーというですね、システムをちゃんと持ってまして、そういう来歴がはっきりできる、分かるようなですね、ものをちゃんと証明書としてお買い上げいただいた時にお渡ししてます。
あとは、白石会長そのものがご自分でもギャラリストとおっしゃってますけども、美術中心ですか、やっぱり世界中はでも見て回ってこられて、知己も多いですよね、お知り合いも。
見て回ってこられたのもありますし、絵のですね、画商の世界っていうのはユダヤ人の方多いらしいんですね。で、そういう関係があってイスラエルとはですね、非常に親しみがあったというふうに言ってましたですね。まあ、そういうことで始まりまして、おかげさまでずっとですね、増収で来ておりまして、まあ途中ですね、リーマンショックの時ですか、時はだいぶ痛手をこもったみたいですけれども、その後は順調にまた業績伸ばしております。2021年、ニューアートエストウエストオークションという会社、これエストウエストオークションという会社はですね、もう37年くらいオークションやってる会社で、日本のオークション会社の中で一番古い会社なんですね。まあ、そこをですね、我々のグループに入っていただいて一緒に運営しているということで、またオークションについてはまた後ほどですね、詳しくお話したいと思います。
で、こういう流れの中で事業領域多岐にわたってますよね。ま
あ、ジュエリーアートオークション事業中心なんですが、ジュエリーの会社がですね、実は全体の売上の中のジュエリーの売上っていうのは 76% ぐらいあるんですね。で、ジュエリーアートオークション事業というセグメントの中のジュエリーの売上 87% もあるんですね。だから他の事業っていうのはまだまだこれからですね、発展途上にある事業で、利益もですね、ジュエリーにおんぶに抱っこのような状況では今ありますけれども、後ほど成長戦略でお話しさせていただきますが、第二の柱、第三の柱を作るべく今努力しているというところです。
で、ブライダルジュエリー事業ですね。
はい、これが中心になるんですけれども、さっき申し上げましたように、創業翌年にイスラエルのですね、ダイヤモンドマーケットにお店を出して買い付け子会社を作ったというのから始まりましてですね、やっぱりバージンストーンの優位性、それから契約率の高さってなるんですね。今年のですね、4月から12月まで第3クォーターまでの集客をちょっとね、皆さんに申し上げますと、大体7万2000人ぐらいの方がお見えになってるんですね、全国のお店に。で、実は多分ですね、統計的には出てないんですが、他の同じような業態の会社に比べましてですね、来られた方に対する制約率 67% くらい、毎年 67% あるんですね。やっぱり約7割の方が買われてる。だからだいたい7万2000人来られてですね、5万人以上の方が買われる。
やっぱりプラットエンゲージリングは見に行かないですよね。
あ、これは実はですね、目的を持って来られる方がほとんどです
ので。そうですよね。
はい。だからやっぱりその時にですね、お客様に対してどういう対応をしてるか、コンシェルジュっていう私ども呼んでるんですが、1時間ぐらいですね、やっぱりお二人の話を聞いて、どういうダイヤでどういうリングのデザインがいいかっていうのを一緒に考えるんですね。その中で選んでいただいてますので、必然的に制約率も高くなるというふうに思ってます。
今コンシェルジュとおっしゃいましたけども、確かに応対がものすごい丁寧な方多いですよね。
当然そうしないとですね、お店としては成り立たないわけで、
時々お店見学に行ったりするんですけど、怪訝な顔では見られるんですよ、私一人で取材に行っても。この人これからエンゲージリング買うのみたいな、でもちゃんと話してくれますもんね。
桜井さんなんか来られたらやっぱり 娘さんとか息子さん買われるのかなと
思いますよね。そう思うと私がするとは思わないわけです。
思わないですよね。ということで、今現在ですね、ダイヤモンド白石、それからエクセルコダイヤモンドっていう2つのブランドで運営しております。で、エクセルコダイヤモンドっていうのは、ベルギーのエクセルコ社、トルコスキー系のですね、100年ぐらい前に、58面体というカットの仕方を考案した会社なんですけど、ダイヤモンドが一番美しく輝くのが58面体って言われてるんです。まあ、その開発したところと今事業提携してまして、で、その名前をですね、いただいて、エクセルコダイヤモンド。で、これはですね、ダイヤモンド白石よりもちょっとランクの高い、ダイヤモンドを売っております。で、両方でですね、今、まあ、ダイヤモンド白石66店舗、まあ、国内外ですけど、エクセルコ58店舗。国内で言いますと、統合店が45店舗ありますので、国内の拠点は67なんですね。で、去年までですね、コロナの中で、毎年7店舗ずつ出してまして、このコロナ2年間で14店舗出してます、新しく。で、あと日本の中で、出してない県が、まあ、7つあるんですね、まあ、残ってます。で、それはですね、多分来期中に今出すような計画でありますし、多分首都圏とかですね、この大阪、近畿圏、もっとですね、まだ出せるとこいっぱいあるんですね。まあ、そういう意味で出店はですね、これからも強化していくというふうに思っております。
やっぱり近場に来てもらって買っていただくというポリシーですね。
はい、やっぱりコロナで何が変わったかっていうと、人の流れなんですが、地元にですね、より強くですね、意識持った方増えてると思うんですね。例えば東北ですと仙台しかなかったんですが、福島に作って、山形に作って、秋田に作って、青森に作って、仙台の売り上げ若干減りましたけど、結局地方の主要な都市に出したおかげでですね、売り上げやっぱり上がってるんですね。やっぱり地元にありますよっていうのがですね、一つのアピールになるのかなと思ってます。
はい。で、この出店体制は継続していくよと。
継続してやります。はい、まああとちょっと事業の説明をですね、したいんですけれども、エステティックサロン、これは実はもう皆さんも分かれたと思います。非常にですね、競合の激しい業界でして、で、特にですね、最近は脱毛がないとですね、お客さん来ないっていうようなことになってるんですね。で、まあその影響をかなり受けてまして、うち脱毛やってなかったんで、かなりお客さんがですね、他のところに取られてます。で、最近になってですね、一部の店でちょっと脱毛なんかも始めてるんですけど、もう集客と来られたお客さんに対して、さっきダイヤも一緒なんですけど、来られたお客さんにいかにこうリピーターになっていただくかっていうのが大変重要なところなんですね。まあその辺がですね、まだこれから改善していかなきゃいけないと思ってまして、来期1年間でですね、終身等々まで持っていきたいというふうに考えて今やっております。
はい。
あとですね、ジュエリーアートオークション事業の中の、もうちょっとすいません、お話したいんですけど、アートはですね、実は銀座一丁目に本社があるんですが、本社の1階と地下1階にギャラリーを作ってあります。まあそこでですね、仕入れた商品を販売してるんですけれども、テーマを決めまして、例えば現代アートで有名な草間彌生さんとかですね、それ特集を組んでよくやるんですね。その時はかなり売り上げ上がるんですが、ここ2年ほどはですね、あまりそういう特集を組んでなかったので、日経新聞の広告を実はずっと出してるんですね。小説の一番端っこに出てますけれども、ご覧になった方あると思いますが、ニューアートっていうですね。あれのおかげで結構集客はできてるところありますね。
日本経済新聞の朝刊の一番最後の面の連載小説の左側ですよね。カラーの広告。
一番、そうですね。左端ですね。
草間彌生とかこう書いてあるんですが、一番その上にニューアートって入ってますよね。
はい、
そうです。で、いろんな画家の方の名前が入れ替わり出てますよね。
まあちょっとテーマ的にですね、今回は草間さんとか、今回は奈良さんとか、まあ、いろいろと斉藤さんとか変えてやってますね。それを見て、やっぱり買いに来られる方もいらっしゃる。
旗から見ていると、美術品って草間さんの作品なんかめちゃくちゃ値上がりしてますよね。
実は草間彌生さんは30年以上前に、白石が画廊やってる時にですね、1.20 万円ぐらいだったらしいんですね。で、
1.20 万円、
はい、はい。それをですね、やっぱりこれはいけると思ったんでしょうね。いろいろと応援して、実は今ニューヨークなんかで取引で2億円3億円しますから。だから草間彌生さん有名になったのは、多分白石がいろいろとですね、キャンペーンやったためだ ていうふうに言われてますね。
時々伺うと壺とか置いてあるじゃないですか、草間さんの。
はい、あの一つ2億円ぐらいする。
何気なく置いてあるのがあれ2億とかするわけですよね。
するんですね。
ついこの間まで5000万円だったみたいなのがやっぱ結構な頻度で値上がりしたりするんですね。
はい、特にあのコンテンポラリーアートって言われてる今申し上げた草間さんとか奈良さんとか斉藤さんとかですね、あのものすごく海外でオークションで値段がついたですね作家っていうのはものすごく上がってます。で、日本のマーケットの中で値段がついても全く世界に通用しないというふうにも聞いてます。だからあの有名な人有名にしたいんだったらニューヨークとかロンドン持っていってオークションにかけるんですね。そこで値段をつけたらそれがベースになってまた上がっていくというような仕組みというふうに聞いてます。
まあ、あと出てくると思いますけども、オークション事業を手掛け始められて約1年半ぐらいになりますよね。
はい、21年の7月ですか、1年半ですね。で、これはさっき言いましたよね、あの37年オークション会社やってるエストウエストオークションズ、これを買収したんですけど、なんで買収したかって言いますと、コロナでですね、オークション全く開けてなかったんですね、その会社が。で、白石がですね、じゃあ現代アートをですね、中に入れてできるようなオークション会社にしようということで、2021年の7月に買収しまして、で、まあ1年半経つんですが、買収したですね、その7月のあと10月にですね、羽田でオークションやったんですね。羽田空港の第一ターミナルの一番6階にですね、ギャラクシーホールっていうのがありまして、ここは普段あの結婚披露宴とかやるところなんですね。で、そこを借りてやったんですが、その時にあの、行革担当大臣の河野太郎さん、当時の河野太郎さんがですね、非常にアートに関心のある方で、海外から絵を持ってきてやるんだったら、羽田空港保税地域にしようということで、海外から持ってきて、海外の人が買ったら税金かからない、そういう場所を作ったんですね。まあ、そこでやったもんですから、落札価格で27億円ぐらいできまして、まあ、草間さんも奈良さんも売れましたけど、まあ、そういう意味では、あの、オークション会社、日本のオークション会社では、1回の落札27億円って多分記録なんですね。
で、保税走行でやると消費税がかかんない。
はい、あの日本の場合ですね、海外から持ってきてると日本国内入れるときに消費税 10% かかるんですね。と、保税地区に置いとくと日本国内じゃないんで消費税かからないんですよね。だから外から持ってきて外の人が買って外へ持ち出すとですね、日本の消費税かからないんで、まあ、そういう地域を今、ね、羽田だけじゃなくて、あの天王洲アイルにもですね、寺田倉庫っていうのがありまして、そこも保税地域になってるんですね。そこでも実は去年やったんですね。だそういうとこが、まあ、あの、富裕層といえどもですね、税金をなんとか回避したいっていう人多いんでですね、今年はですね、5月に香港、で、11月にシンガポールでやりますけど、多分、落札価格は相当な金額いくと思いますね。
結構あの、オークションやってる方の手数料って、2割ぐらい入るんですか？
はい、あの、実はニューアートエストウェストオークションズは、買い手の方から 21% の手数料いただきます。1億円のものを買ったら1億2100万円払わなきゃいけないですね。そういう仕組みになってまして、あの、オークション会社の収入は手数料なんですね。手数料が営業収入になります。
だから20億円の商い高になると、その2割、4億。
あ、だからまあ5億ぐらいの、なりますね。
すごいですよね。
は
い。
だからそれもですね、たった1日ですよ。1日やって、だからまああの、オークション会社っていうのは何やってんのっていうとですね、出品者からいいものを出していただくっていう営業をやってるわけですね。それで富裕層の方を集めて、買っていただける方を集めて、そういう会場を設営してやるという、まあブローカーみたいなことをやってるわけですね。だけどやっぱり出品者の方っていうのはとつながってなきゃいけないんで、まあそういう営業がもう何十年にもわたってですね、つながりを作っていくわけですね。
で、そういうことをもろもろずっと拡大基調にあって、第三四半期の数字ですけども、はい、先月情報修正されましたよね。
第三四半期の発表13日だったんですけど、1週間前の6日にですね、情報修正しました。第三四半期で昨年よりですね、売上で 15.6%、 営業利益で 29% 増えてるんですね。で、こういうことがもう大体分かってきたんで、早めにちょっと情報修正しときます。実は第二四半期の時にもですね、あるところからなんで情報修正しないのって言われたことあるんですね。まあ今度はもう決算直近ですので、もうやっとかなきゃいけないということで出しております。
これあのセグメントだとジュエリーとアートのところ、それから その他事業っていうところ、率とすると大きいですか？
あの、まあ、ジュエリーアートオークション事業、これがもう 80% 86% ぐらいあるんですよね。その中のまあ 88% がジュエリーなんですけど、ちょっとねこれは公表してないんですが、ジュエリーのですね売上一体どのぐらいあるのちょっと申し上げますとね、第三四半期でジュエリーの売上125億あるんですね。で利益はですね実は28億あるんです。でなんで合計で25億なの、まあこれはですね他の事業でですねまだまだ成長段階にあってマイナスのところがあるということなんですね。だからジュエリーだけ取り出すと非常にいい財務収数字になってます。でオークションはちなみに申し上げますと第3クォーターまでで約7億円の売り上げになってます。今年はあまり大きなもんやってないんで、そのぐらいになってます。で来年はですね5月に香港、11月シンガポールにありますので、かなり大きな売り上げになってくると思います。
これどうなんですか、まあ、国内でもおやりになってましたけども、香港それからシンガポールっていう、まあ、アジアで開催するっていうことになると、はい、さらに拡大していくって見ていいんですか。
多分ですね一点単価の高い絵画がいっぱい出てくると思いますね。特にシンガポールの場合ですね、この1月6日にですねシンガポール実はニューアートホールディングの子会社がですねギャラリーをオープンしたんですね。でこれはホワイトストーンという白石代表の会社じゃなくてニューアートホールディングスの子会社でありまして、でそこでですねシンガポールアートカウンシルっていうところと提携して同じ時期にですねシンガポールアートウィークっていうのをやってたんですね。で実はその目玉になっちゃったんですね我々が。でそのシンガポールの国内外からですね300人のですね富裕層を集めてやってくれたんですけど、ものすごく絵は売れました。
売れました。
売れました、はい、
ということはシンガポール着手したのは正解だったってことですね。
やっぱりシンガポールはアジアの富裕層が集まってるんですね今。特に香港は中国のですね共産党の影響強くなったんで、シンガポールに資産をですね移してる方多いって言われてるんですね。だからもうシンガポールがですねこれからのアジアの中心になっていくというふうには思いますね。
でニューアート総合研究所、ここいろんなことやってるんですが、はい、やっぱり新規開発事業、はい、事業化まだまだいろいろ多角化するよっていうふうな理解でよろしいんでしょうか。
はい、途上のものばっかりなんですけど、健康食品とかですね化粧品っていうのはもともとニューアートヘルス&ビューティー、もともとラパルレっていうですねエステの会社で売ってましたんで、まあ、そこの延長でですね実は化粧品会社 OEM をやってる化粧品会社と提携して開発してるとかですね、健康食品もですねいろんなサプリをですね実は順天堂大学とか京都大学と提携してやってます。だからそういうものがですね多分こう1年ぐらいするとですね世の中に出てくる、まあ、そういう基礎研究もやってまして、特にですねリゾート開発、これ軽井沢ニューアートミュージアムというのがあるんですが、軽井沢の駅からですね旧軽へ行く軽井沢大通りに面したところでございまして、そのニューアートミュージアムを中心にですね約1万坪のですね土地がもう手配できてるんですね、まあ、そこをどう活用していくかということを今、検討してる企画をしてるところですね。
そしてアートファンド3号ファンド蘇生準備、すで、はい、にもう2号ファンドまでは、
はい、実はこれはなかなか日本国内でやるの難しくてですね金融庁の許可なかなか下りないんで、香港で実は1号ファンド2号ファンドを作ってます。でこれも3年ぐらいになるんですが、アートファンドの中身はですね草間さんの絵が結構入ってるんで、ものすごく今実は上がってるんですね価値が。第3号ファンドを作るっていう時にコロナでなかなかできなかったんですけど、シンガポール今度会社当然できましたんで、まあ、そこでやりたいということで、シンガポールで今アートファンドの組成をちょっと向こうの弁護士とやりながら作ってますね。で多分8月ぐらいにはアートファンドができると思います。でここにはですね多分アジアの方いろんな方をですね投資いただいて、またいろんな絵を入れていくんだと思います。
そして、株式面のところも伺いたいんですが、はい、株主還元のところ、
はい、
配当をどんどんこう増配していただいてありがとうございますということなんですが、
はい、
今3月期の、100円配当予想ですけども、去年ぐらいから白石会長は株主感謝配当っていう言葉使われ始めましたよね。
はい、そうなんですね。なんでそういう言葉出てきたかって言いますと、3年半前からですねこういう投資家説明会をやらせていただいて、当時株価400円ぐらいだったんですね。で まあ、桜井さんなんかにも本当にお願いしてですね、いろんなところを出させていただいて、個人株主の方の安定株主が増えてるなっていうのは実感として私はあるんですね。あの当時はですね、始めた頃っていうのはもう株の変動が激しくて、多分デイトレーダーみたいな方非常に多かったと思うんですが、最近はですね、1年に1回行ったところはまた次の年行きますんで、そうするとですね、株主になりましたとかっていう言葉もいただけるようになってましてですね、あとあの機関投資家の方が実は増えてるんですね。私はあの機関投資家の方と個別にですね、こう半期四半期決算の後リモートでこう会社説明なんかしてるんですけど、個別にやってるんですが、どんどんそれ増えてくるんですね。だから多分安定株主の方が増えてるなっていうような実感で、最近はあの株価が上がってもなかなか下がらないような事案、どういう僕はよく分かりませんけど、株のことは。あの昨日もですね、1776円つきまして、時価総額もですね295億円。ただまだ配当利回り 5.63% あるんですよね。だからこれ白石がですね、そういう意味であの株主様のおかげで株価が安定して業績も安定してきてる。で、株主の方、まあ失礼なんですけど、私ぐらいの年代の方やっぱり多いんですね。投資家説明会来て聞いていらっしゃる方が。やっぱりそういう方が投資していただいてるお金なんで、できるだけこう還元してあげたいというのが白石の偽られてる気持ちなんですね。だからあの100円配当、これ僕は実は反対したんですけど、もういきなり発表しちゃったんでどうしようもなくなってですね。基本はですね、70円配当を基準にして、去年がですね、5円を株主感謝配当にしたんですね。で、今年も実は、30円を株主感謝配当という、ね、位置づけにはしてます。ただこれ先ほど言いましたよね、情報修正しまして、当期利益22億円ぐらいになりますので、100円配当してもまあ 70% ぐらいなんで、配当成功。まあ、ちょっと大きいですけど、まあ、
大きいですよ。
やっていける数字かなと思ってます。白石の考えとしては、できるだけ株主様に還元したいという気持ちは強いです。
で、あと、優待は本業に絡んでるところが多いですね。
だからもう、我々が実際に扱っているもの、これをですね、株主の皆さんにこう、まあ、ジュエリーなら 15% とか 20% の割引、エステもですね、プレゼントとか、ゴルフ用品もですね、クレイジーっていうトップアーマーが使うクラブなんですが、最近はですね、60代、70代の方が飛距離を伸ばしてスコアアップできるようなシャフトも開発してますので。
今、ゴルフ量販店でも販売するようになってますね。
今ですね、ゼビオさん、ビクトリアさんに店出してまして、もう35店舗出してますので、よろしくお願いします。
株価の推移ということで、まあ本当に、この、はい、2年、3年ですかね、堅調な右肩上がりを。継続しておられるというところですね。
おかげさまで、はい、株主の構成がやっぱり安定化してきたっていうのは実感として私感じてるんですけど。
ですね。ということでいろいろ伺いまして、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。ニューアートホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。吉森さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ニューアートホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。